ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Listener の皆さん、今日2020年2月12日水曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイトwww.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。森林機能は新しい首都に復元されることについてお伝えします。スハルソ・ムノアルファ国家開発計画大臣は、政府が東カリマンタン州の新しい首都地域の森林機能を回復すると述べました。これは火曜日にジャカルタの国家開発計画庁で、持続可能な首都に向けた国家首都の第4回国民対話でスハルソ大臣が語ったものです。彼は、新しい首都には多くの地域が残され、森林機能が以前のように回復したと述べました。ブキツハルト森林公園を含み、この公園は機能を他の活動に変更するために復元されます。スハルソ大臣は、環境の多くの側面が首都の詳細な計画をまとめる主要な部分になったと述べました。彼は、新しい首都の多くのものは将来の進歩に合わせて調整しなければならないと述べました。政府はまた、開発が他の地域に実際にギャップを作ることを望んでいませんが、代わりに環境に優しい流行の仕掛け、ゼロカーボン開発、持続可能性、あらゆる場所での共同作業スペース、新しいスタイルで高い生産性を持つ人々に働きかけます。新しいスタイルで高い生産性を持つ人々に動きかけます。それでは次のニュースです。イギリスはバンドンで大量輸送を開発することについてお伝えします。バンドン市はイギリス政府からイギリス大使館を通じて、未来投資のグローバルプログラムのパイロットプロジェクトとして選ばれました。この協力は、バンドン市の複雑の問題を軽減するために、大量輸送システムを改善することでした。在インドネシアイギリス大使であるオーウェン・ジェンキンス大使は、大量輸送の問題はバンドン市だけのものではないと述べました。しかし、それは世界中のどの都市でも体験できます。彼は、バンドン市政府との問題解決に参加できることを嬉しく思います。在インドネシアイギリス大使は、2月11日火曜日にバンドン市で、インドネシアでの公共交通機関の設立の初めに、イギリスでの交通に関する経験と知識をバンドン市政府と共有できることを誇りに思っていると述べました。未来都市のグローバルプログラムは、バンドン市の大量輸送システムの統合に 重点を置いています。なぜなら大量輸送はバンドン市の大きな問題である交通渋滞の明確な解決策だからです。それでは次のニュースです。国有企業はビジネスが持続可能であるように変化する時代を観察するように求められることについてお伝えします。ブディ・グナディ・サディキン国有企業副大臣は、企業活動が持続可能な方法で実行されるように変化する時代を観察し続けることを国有企業に求めました。これは火曜日にジャカルタでサマン・インドネシア株式会社がサマン・インドネシアグループにブランド変更で挨拶でブディ・グナ・リサディキン副大臣が語ったものです。彼は生活の中で文明の大きな変化がある変局点があると述べました。ブディ・グナ・リサディキン副大臣は、事業体として国有企業は変局点を予測できる必要があって、なぜならその時点で多くの企業がなくなり、その時点で新しい事業に多くの機会が見つかったからだと述べました。彼はサマン・インドネシアグループが全ての変化する時代を予測して観察できることを望んでいます。セメント産業では国民の概念の一つは環境問題です。彼は将来サマン・インドネシアグループが住宅に住むすべてのインドネシア人の主要な構成要素または主要な柱になることを望んでいます。それでは次のニュースです。ベトナムはコロナウイルス感染が15件に達することを確認することについてお伝えします。ベトナムは2月11日火曜日にコロナウイルス感染数が国内で15件に増加したことを確認しました。ウイルス感染の最新の症例は、祖母からの感染が疑われる3ヶ月歳の赤ちゃんに発生しました。ベトナムの生後3ヶ月の赤ちゃんは2月9日日曜日にコロナウイルス陽性でした。国の保健所は、確認された15症例のうち10症例が北部のフィンプク州から来たと述べました。2019年12月以来、後にコロナウイルスから発見された謎のウイルスにより、中国の武漢の何十人もの人々が肺炎にかかりました。それでは次のニュースです。39人のダイヤモンドプリンセス乗客と1人の検査官が感染したことについてお伝えします。日本の加藤勝信厚生労働大臣は、横浜港のクルーズ船に乗っている39人以上がコロナウイルスに感染していることが判明したと述べました。検疫官も別々に感染しています。加藤大臣は水曜日の朝に記者団に検査を受けた53人から新しい感染が確認されたと述べました。これにより船舶に感染した乗客と乗組員の総数は、テスト対象の492人のうち174人になりました。彼は、新しく確認された患者が医療機関に急いで運ぶと述べました。加藤大臣はまた、船の検査を行っていた検疫官も感染していることを明らかにしました。彼は、職員が船の乗客と乗組員からアンケートを求めていたと述べました。彼は、検査官の動きを 調査して感染の原因と経路を特定すると述べました。加藤大臣は船からの病院の患者には人工呼吸器を使用している、または集中治療室で治療されている深刻な状態の4人が含まれると付け加えました。彼は4人から全て3人の日本人を含む60、70代の男性だと述べました。加藤大臣は乗組員と乗客の健康を捕獲し、状態をチェックすることが最優先事項になると述べました。それでは最後のニュースです。中国は世界に貿易を制限しないよう要請することについてお伝えします。中国はコロナウイルスの発生が中国経済を深刻に減速させる可能性があるという懸念が高まっているため、中国との貿易を制限しないよう世界に促しました。中国当局は火曜日の世界貿易機関の会議で話をしていました。彼らは世界貿易機関加盟国が不必要に貿易を削減することで過剰反応しないことを望んでいると述べました。彼らは自国は世界経済の柱であり、世界が過剰に反応すると不幸な結果を招くと述べました。中国は貿易相手国の理解を得るために情報を共有することについて透明であると約束しました。世界保健機関は20カ国以上がすでに中国との貿易と良好を制限していると述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はカモノはインドネシアとオーストラリアのパートナーシップの基盤であることについてお伝えします。インドネシア共和国大統領は2050年のインドネシアとオーストラリアのパートナーシップの基盤は若者だと強調しました。ジョコ・ウィドド大統領は2月10日月曜日、キャンベラのオーストラリア議会で、その一つは今日の若い世代にあるインドネシアとオーストラリアの100人のパートナーシップの重要さを示すために、それを伝えました。オーストラリア議会での演説は2020年2月8日から10日にかけて、ジョコ・ウィドド大統領がオーストラリアを訪問する一連の議題の一つです。ジョコ・ウィドド大統領は演説で、両国は若い世代に対するインドネシアとオーストラリアの親密さを傾向を提供し、オーストラリアの若い世代のインドネシアへの愛を育て、逆もまたインドネシアの若い世代のオーストラリアへの愛を育てべきだと述べました。ジョコ・ウィドド大統領は、地域差の精神が今日の若い世代に浸透しなければならない説得力のある理由を明らかにしました。なぜなら、次の30年間で彼らは両国のリーダーになるからです。ジョコ・ウィドド大統領によると、両国にはすでに大資本があります。これはインドネシアで勉強しているオーストラリア人学生約16万人と、オーストラリアで勉強しているインドネシア人若者21万人です。インドネシアとオーストラリアのパートナーシップを強化するには、若い世代への投資を実際に強化する必要があります。その一つは、ジョコ・ウィドド大統領、つまりオーストラリア・インドネシアウェーブの 大震度ウェーブによって提案されました。多文化と民族好きの促進のオーストラリアとインドネシアの人々のルイジ・シェイは、若者を通じてインドネシアとオーストラリアの関係を強化する強力な資本でもあります。また両国間の若者関係を強化する活動は強化することができます。このような活動はインドネシアの青年スポーツ署によって実施されているオーストラリアとインドネシアの学生交換プログラムを含むいくつかの措置によって実施されています。インドネシアとオーストラリア間の共同プログラムには2世代の国がインドネシアとオーストラリアについて同じ理解を持つように、より多くの若者が参加する必要があります。貿易、投資、輸出、教育、健康における優れた人材になるための若者への投資は引き続き強化されなければなりません。民主的価値、人権、寛容及び多元主義を浸透させるために人格を強化することも予告の若者に引き続き強化されなければなりません。これらのプログラムにより両国間の若者の友情の精神がより強くなることが期待されています。現時点で構築されている友情は両国の若者のための強力なネットワークを作成します。オーストラリアのアブリチニのミュージシャンからジョコ・ウィドド大統領が引用したように、私たち全員が成功する機会を与えられています。しかし友情の手を伸ばせばさらに前進します。私たちは成功する機会に恵まれていますが、友情を深めれば前進します。これまで存在してきた友情はインドネシアとオーストラリアの地位を強化するでしょう。ジョコ・ウィドド大統領は演説中で、誠実な友情を通じてインドネシアとオーストラリアの関係は両国の福祉に利益をもたらすだけでなく、私たちの周りの地域と世界全体にも利益をもたらします。これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は2月12日にレッドハンドデイ、または少年兵の使用に反対する国際デイのことから始めます。レッドハンドデイ、または少年兵の使用に反対する国際デイは、戦争や武力紛争で兵士になることを余儀なくされる子ども兵士、つまり子どもたちの運命に世界の注目を集めるために記念されています。この記念日は毎年2月12日に開催されます。コンゴ民主共和国、ルワンダ、ウガンダ、スーダン、コートジボワール、ミャンマー、フィリピン、コロンビア、パレスチナで発生した過去数十年の武力紛争では、多くの子どもたちが兵士として関与していました。2006年と2009年に世界中の武力紛争に巻き込まれた子どもの数の推定地位は変わっていません。児童兵を出身地に戻すためのリハビリは用意されていませんでした。少年兵の使用に反対する国際デーは2002年に開始され、 2002年2月12日に武力紛争への子どもの寛容に関する選択議定書が奨励され始めました。このプロトコルは2001年5月に総会で採択され、現在100カ国の加盟国によって証明されました。次は1961年2月12日にファネラ1号が発射されたことについてです。ファネラ1号またはスプートニク8号としても知られているのは、金星を通過した最新の宇宙船でした。ファネラ1号はソビエト連邦のファネラプログラムの一部です。ファネラ1号は1961年2月12日に打ち上げられました。この宇宙船は5月19日に金星を過ぎて飛行しました。しかし無線接続は飛行前に失われたため、ファネラ1号がいつ地球に戻ったのかに関するデータはありません。最後は2009年2月12日に3407便のコールガンエール航空機の事故についてです。コールガンエア3407便はニュージャージー州のニューアーク・リバーティ国際空港で、ニューヨークのバファロー・ナイアガラ国際空港行きの民間航空機です。午後10時11分に最後の通信を行った後、飛行機はバファローのクラレンスセンターの住宅地にある家に墜落し、すべての乗客が死亡しました。2人のパイロット、2人の客室乗務員、45人の乗客及び家にいた1人を含む50人が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selamat cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan ku surat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari. Cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersama dalam kesana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku, menjadi. Istriku.
Risna no minasan, ima o kiki itadaita uta wa Payung Teduh no Akad deshita. インドネシアより世界をお届けしているVoice of Indonesiaです。次はインドネシア語をお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は大統領が4つのインドネシアとオーストラリアのパートナーシップ優先議題を提案することについてお伝えします。オーストラリアへ被告としての訪問中のインドネシアのジョコウィドル大統領は2月10日月曜日にキャンベルでオーストラリア議会の議員の前で演説をする機会を得ました。ジョコウィ大統領は演説の中で様々な世界的課題にお相手にするため、オーストラリア政府と共にインドネシア政府が一石のパートナーシップを迎えるにあたり4つの優先議題を提案しました。最初の議題は民主主義、人権、寛容、多元主義の価値のために戦い続けることです。不寛容、外国人嫌い、急進主義、テロリズムを阻止します。大統領によると、オーストラリアとインドネシアの2つの民主的かつ多様的な 国は共に努力し、民有的価値と加入、多様性のために戦い、文明の衝突や文明の衝突の脅威から世界を防ぐ必要があります。2番目の機雷は、保護主義の中で開かれた自由で公正な経済の原則を強化することです。ジョコウィ大統領は、開かれた公正な経済システムが全ての同時者に利益をもたらすと信じています。それが彼がインドネシアとオーストラリアの包括的系芸礼系 IACEPA 協定を歓迎した理由でした。第3の提案された議題は、インドネシアとオーストラリアが太平洋地域の啓発バトナーの安価になければならないということです。仲間の島国のとして、インドネシアと太平洋地域が直面している課題はそれほど変わりません。インドネシアとオーストラリアは太平洋主要国の真の友となり、開発パートナーとして協力し、気候変動の影響に取り組み、貧困と社会的不平等を減らし、太平洋に新たな経済成長センターを創設しなければなりません。4番目の提案は、自然保護と持続可能な開発、森林と上流幹線の生植林、森林火災と土地火災の防止、炭素排出量の削減及び再生核のエネルギーと、その他のグリーンテクノロジーの開発における協力です。これらの4つの焦点に加えて、ジョコウィドド大統領によると、2015年のインドネシアとオーストラリアのアンカーパートナーシップは和解最大です。大統領は、それはオシンドウェブの概念の提案します。インドネシアとオーストラリアの和解最大したしての渓谷で若いインドネシア人の愛情を呼び起こし、逆に若いインドネシア人の愛情を呼び起こすことです。大統領によると、若い最大の投資は、将来インドネシアとオーストラリアのパートナーシップを強化するものです。両国はすでに大きな資本を持っています。現在、インドネシア語の勉強しているオーストラリアの外国生は16万人。オーストラリアで勉強しているインドネシアの若者は2万1000人です。ジョコウィ大統領は、オーストラリアの歴史において議会の演説した。12番目の国家元首であり、2020年に聖書に演説する機会を得ました。で、これでインドネシア語を終わりました。
Satunya, kau bilangku sempurna, kau cintaku selama. semua tentang diriku. Kau katakan padaku, jangan ragukan cintamu. Semua hanya rangkaian kata yang kau sebar ke semua. Ku sempat percaya. Kamu sempat buatku berpikir semua yang kita punya nyata. Kamu dan semua katamu semua palsu. Kau pernah bilang aku istimewa di hidupmu. Takkan ada yang mampu gantikan cintaku padamu. Hatimu untukku, kau berjanji padaku takkan pernah pergi dariku. Semua hanya rangkaian kata yang kau sebar ke semua wanita. Oh bodohnya ku percaya.
Risnan minasang, ima o kiki ita deita uta wa Gita Gutawa no Rankaian kata deshita. Indonesia yori sekai o todoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Tsugi wa Indonesia deno kankou ya jimoto no hitotachi no chie nado o otsutai suru Basawana Indonesia no kona desu.
Risnan no minasang, Basawana Indonesia desu. Kyou wa ミレニアムの時代の教師機の村をご紹介します。教師機時代は世界の文明の時代です。インドネシア東部には原始のように見える村があります。 西ヌサテンガラ州のベーナ村には依然としてよく維持した行政機面があります。ベーナという言葉はこの地域に定住した最初の先住民族の名前に由来しています。しかし1200年前から存在していたと推定される古代の村の起源については非常に多くの物語があります。標高2245メートルのイネリー山の麓または長田県アイメレ地区のティウリブ村に位置するこの村は北から南に伸び、伝統的なベナの家とその戦争伝来の伝統で有名です。地元の先住民族が住んでいるこの小さな村はユネスコによって世界遺産に指定されています。段々になった地面の構造もこの村の美しさの一部です。村の終わり段階の最上部には祈りの活動に使用できるパビリオンがあります。山の麓でのその存在は神の場所としての山の崇拝者の古いコミュニティの特徴です。この村の住民によると彼らは村を守るこの山に住む神イエーターの存在を信じています。ベナ村は互いに取り囲む約40の家で構成されています。村自体は北から南に縦に伸びています。村への入り口は北からのみです。一方南の橋はすでに山であり険しい崖の橋です。一般的に男性の住民の世界は農業です。女性たちはより熱心旗織りとしており、産物は旅行者に売られるかバチャバシに送られます。奈良県の首都であるバチャバシから約19キロ離れたベナ村に到達するにはヤシヌサテンガラ州の首都であるクパン市を通り陸路でバチャワまで進み、オジェクというバイクタクシーに進みます。一方エンレシーからはバスに乗ってバチャワまで行き、またラッコシで傘してオジェクに進みます。現在奈良県の観光地であるベナ村は主にドイツとイタリアからのヨーロッパからの観光客の主要な目的地です。村や畑の真ん中にはバガット・ガードゥと呼ばれるいくつかの建物があります。バガの建物は居住者のいない小さなコテージのように見えます。ガードは一本柱の建物で屋根は布で覆われており、シェルターのように見えます。ガードの柱は通常特別な種類と硬い木材で作られています。なぜならそれは伝統的な儀式では動物の犠牲の柱としての機能からです。ベナの建築物は宗教であるだけでなく地元の知恵 を含む機能と深い意味を持ち、環境に優しい環境の管理において、協定も盛んに適用されることが重要です。ペナノ村に足を踏み入れると、平和と水中景色が感じられます。なぜなら、ペナノ村では現代技術の要所の営業をすべて見つけるのは難しいからです。リスナーの皆さん、これでプソネの2社を終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Dari yang sudah-sudah, cinta hanyalah bualan. Dari yang sudah-sudah, hanya rasa tanpa tujuan. Aku ingin berhenti, lelah aku mengaruh. Bersandar menikmati bintang berpijar sampai nanti, sampai kita bertemu kembali sampai nanti cahayamu jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar lulu. Yang aku lihat terang, yang ku lihat masa depan, hangat dalam dekapan, aku merasa sedang ku. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti, cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar. Kapalku telah bersau, aku tak ingin jauh. Padamulah aku akan berlabuh. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar. Hanya kaulah arti rumah.
Risna no minasan, ima o kiki tadi tau tawa Kunto Aji no Mercusuar deshita. インドネシアより世界をお届けしているVoice of Indonesiaです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語を紹介し、インドネシア語で会話するための案内をする番組です。このインドネシア語講座はVoice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化省の言語及び書籍開発機関の協力によるものです。今回のテーマはクルハンディホテル、日本語でホテルでの苦情です。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、ケフィンはホテルの係員に話しました。
Coba masuk ke kamar mandi, Mas.
Baik, Pak. Permisi.
Lihat, saluran airnya mampet.
Oh, rusak ya? Saya panggil tukang leding sekarang.
Choki no kaiwa o kiite itadakimashita node, kyou no tema hoteru de no kujo ni kanren suru hyougen to語彙を紹介します。カマルマンディ、カマルマンディ、バスルーム、バスルーム、クランアイル、クランアイル、水道の蛇口、水道の蛇口、ルサク、ルサク、壊れた、壊れた、プルミシー、プルミシー、すみません、すみません、トゥカンレダン、トゥカンレダン、ハイカンコー、ハイカンコー、チョバマスクカマルマンディ、チョバマスクカマルマンディ、トイレに入ってみてください、トイレに入ってみてください、リハッ、サルランアイルニャマンプッ、リハッ、サルランアイルニャマンプッ、見て、配管の閉まっています。見て、配管の閉まっています。サヤパンギルトゥカンレデンスカラン。サヤパンギルトゥカンレデンスカラン。私は今、配管庫を呼んでいきます。私は今、配管庫を呼んでいきます。ホテルにいる間、あなたは問題を経験するかもしれません。苦情を申し立てる際に使用する可能性のある言葉には、壊れた、明かりがついていない、まだ片付けられていないがあります。続いて、次の苦情の例を聞いてみましょう。AC-nya tidak menyala。AC-nya tidak menyala。アイコンがついていません。アイコンがついていません。レモテレフィシニャルサク。レモテレフィシニャルサク。テレビのリモコンが壊れています。テレビのリモコンが壊れています。カマルサヤブルムディラピカン。カマルサヤブルムディラピカン。私の部屋はまだ片付けられていません。私の部屋はまだ片付けられていません。Saya tidak dapat menggunakan internet. Saya tidak dapat menggunakan internet. Internet が使えません。Internet が使えません。ケフィンとホテルの係員との会話で、ホテルの係員はすぐに配管庫に電話すると言いました。会話の文脈では、トゥカンレデン、配管庫は、水道管の設置とスープクが得意な人です。また、トゥカンという言葉は、肉卵子売りやチャーハン料理人など、物を売る人にも使われます。文化の コーナー。インドネシアでは人が他の誰かを追い越しとき、その人は躊躇、プルミシ、すみませんと言います。しかし一部の地域ではすみませんと言うだけでなく、これ以下を追い越した場合にも体をがかめました。体をがかめる濃度はこれ以下に対する敬意の一形態と考えられています。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。会話は訳されませんが、ゆっくりです。
Coba masuk ke kamar mandi, Mas.
Baik, Pak. Permisi.
Lihat, saluran airnya mampet.
Oh, rusak ya? Saya panggil tukang leding sekarang.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌は、ユラ・ユニタとレザ・ラハディアンのペカッでした。インドネシアより世界をお届けしているVoice of Indonesiaです。次は音楽の広場をお伝えします。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。次は、ウレレサングラとイユタイトロのなんとソラワシーシュッの歌です。ウレレサングラの歌は HM サニプによって作曲されました。この歌はトラッキーの独投資のものです。ケンダリシとコラカケにスム南東ソラワシの最大の民族。歌ウレレサングラの歌詞もトラキで書かれました。ケンシニは、テンカラフリテキタテンシニ、スウィテの民話がフクマレタイです。テンシは、ウツクシとイワレスネニトラキ族の人々から崇拝されています。これで皆さん、最後はサラとニタカウタタを聞いてください。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.it です。それではまた次回お会いしましょう。